山地と申します。教団の方からやってまいりました。牧師会長というのはですね、別に牧師の中で一番偉いのではなくて、牧師の牧師のようなですね、そういうものかなと思います。で、まあ、実際にはですね、各教区に牧師会というのがありますので、教団の牧師会がやっているお仕事はですね、そんなにたくさんはないんですね。年に何回かですね、その牧師たちの研修のための牧養という雑誌をですね、作っておりまして、で主に牧師の先生方の研修に関わるようなですね、そういうお仕事、それからあと牧師インターンのですね、牧師を始めたばかりの先生方の訓練とかですね、そういうのに関わっております。どちらかというと一番偉いというよりも一番下働きをですねさせていただいているのかなと思いますけれども、その他にもいくつかですね今担当しておりまして、そのうちの一つがですね、もう一番最初に初めて担当したのが2002年ですけれども、それからやったりやらなかったり途切れたりしながらですけれども、ずっと担当していることの一つに、光とともにのですね、ラジオ放送の、お話をですね、今もやっております。毎週火曜日と水曜日にですね、お話をしておりますので、私の声の聞きたい方はですね、ぜひラジオか、あるいはフリーダイヤルとかですね、あとインターネットでも聞くことができますので、で最近はですね、スマートフォンでですね聞けるんですね。ラジコというですね、アプリがありまして、そのラジコを使いますと、スマートフォンもラジオみたいにして聞くことができるようになってますので、ぜひですね、私の声が聞きたいときにはそちらをですね聞いていただければと思います。あと福音者ですね、福音者の仕事をしておりまして、毎月ですねサインズをはじめいろいろなですね、書籍をですね発行するための準備の仕事をしております。ですから本当に毎日ですね、大体会議に座っているか、あるいはですね、人と話をしているか、あるいは何をしているかというとですね、大体原稿を読んだりですね、書いたりですね、しております。本当に1週間に読むページ数は相当なものになるだろうな、数えたことありませんけれども、これから発行するものとかですね、それから過去に発行されたものを調べて読まなきゃいけなかったりですね、本当にいろんなものを読ませていただいてまして、もともと本は好きなので、仕事自体はですね非常に楽しくさせていただいているんですが、原稿をですね、書いたりするのも最初の頃はですね結構大変だなと思ってましたけれども、結構 毎月のように、あるいはラジオの原稿は毎週締め切りが来ますの でもういつも締め切りに追われているような感じ です、ね、なんかいつもですねなんかこう、そわそわしてですね、あれ書かなきゃあれ書かなきゃってですね、思いながらやってはいるんですけれども、でも非常に楽しいですね仕事をさせていただいています。で、言葉に関わる仕事、特にですね、牧師というのは言葉に関わるですね仕事なんですよね。で特にプロテスタント教会の牧師はですね、よくしゃべります私もですね牧師になる前はこんなにしゃべらなかったんですけれども、牧師になってからはですねしゃべらないといけませんので、今朝も8時半からしゃべっておりますけれども、しゃべらないといけないんですよね。しゃべるのが仕事ですので、特にプロテスタント教会は礼拝の中心がおしゃべりなんですね。礼拝の一番真ん中の一番いい時間に牧師が一番長くしゃべる教会なんですね、プロテスタント教会は。他の宗教とそこら辺がちょっとですね、違うんではないかと思いますけど、だからこそですね、この言葉というものは非常にですね、大事な、意味を持っているわけです。で私たちの仕事ではですね、本当に、一つの言葉ですね、どの言葉を使うかによって、やっぱり伝わることが違ったりしますので、言葉を大事にですねしなければならない、そういう仕事です。で先ほどですね、ヨハネの第一の手紙の一番最初の部分、これをですね、聖書朗読で読んでいただきました。ここにですね、ヨハネというのはイエス様の十二弟子の中の一人ですね。イエス様のいつも一番そばにいた、十二弟子の中でも一番若かったですね、ヨハネですけれども、ヨハネが手紙を書いて、 ヨハネがですね、自分がこう導いたクリスチャンに対してですね、大切なことを伝えたいと思って手紙を書いているわけですね。その第1の手紙の一章の一番最初をですね、先ほど聖書朗読で読んでいただきました。そこにこういうふうに書いてありました。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉についてですね。まあ、ヨハネはですね、命の言葉について伝えたいと言ってこの手紙をですね、書き出しているわけですね。でこのヨハネという人はですね、手紙を第1、第2、第3と3つ書いてますけれども、それ以外にもですね、もちろんヨハネによる福音書というものもですね、書いているわけですね。でヨハネによる福音書もやはり一貫してヨハネはですね、同じような書き出しで書いているんですよね。ヨハネの福音書の第一章を開きにならなくても結構ですけども、思い出されると思いますね。初めに言葉があったっていうね、そこから書き始めているわけですね。そしてその言葉がですね、初めに神と共にあったんです。その言葉によって全てのものが出来上がったんですね。そしてその言葉が私たちと一緒に宿ってくださったんですね。でイエス・キリストのことをですね、初めからあった言葉というふうに、紹介してヨハネは、福音書を書いているわけです。でヨハネはですね、福音書それから手紙だけではなくて、ヨハネの黙示録という書物もですね、聖書の中に書いています。でヨハネの黙示録でもやはりですね、ヨハネは一貫してですね、イエス様のことを、同じようにですね、紹介しているのかなと思うわけです。ヨハネの黙示録の、一章ですね、初めに言葉があったとは書いてないんですけれども、ヨハネの黙示録の一章はですね、8節のところにですね、イエス様のことをですね、ヨハネは、アルファでありオメガであるお方っていうふうに、そういうふうに紹介しているわけですよね。でアルファオメガっていうのはギリシャ語のアルファベットの一番最初の文字と一番最後の文字です。アルファオメガですね、A であり Z であるですね、あいうえおのあでうんであるっていうですね、そういう書き方をしているんですけども、そのことによってヨハネはですね、ちょっと他の福音書とか手紙とかちょっと違って、ひとひねり入れてはいるんですけれども、アルファでありオメガであるということによって、そのアルファベットというのは何のために使うかというと、当然ですね、アルファベットを組み合わせて私たちは言葉を作ってですね、そして言葉を使うわけですよね。そのために、用いられるのがアルファベットですね。その始めから終わり、すべてのアルファベット、すべての言葉ですね。そういう紹介の仕方で、ヨハネは、黙示録でもひとひねり入れた上でですね、イエス様のことを、言葉であるというふうに紹介しているんじゃないかなと思うわけです。ヨハネですね、そういうふうな、ヨハネはですね、特にこのヨハネの第1の手紙の一番最初にですね、ご自分が手紙を書くにあたってこの命の言葉について書きますよということをですね、書いています。でちなみにですね、今日の安息日学校のガイドの勉強はですね、タイトルがですね、反キリストってですね、ドキッとするようなそういうタイトルでですね、今日お勉強しましたけれども、この反キリストという言葉はですね、聖書の中で実は使っているのはヨハネの第一の手紙なんですね。他の箇所では使われてないんですね。ヨハネの第一の手紙で実はこの反キリストという言葉が出てくるんですね。でヨハネはですね、その反キリストに対しての警告をですね、このヨハネの第一の手紙で繰り返し繰り返しいろんな言い回しでですね、しているわけです。でその反キリストというのがどういう存在かというと、ヨハネはですね、第一の手紙の中で何て言ってるかというと、この反キリストというのは実はですね、信じているあるいは知っていると言っているその人の言葉とですね、実際にその人がやっている行いがですね、矛盾している、そういう存在がこれが反キリストという存在なんだということをですね、繰り返し説明しているんですね。この反キリストというのはヨハネに言わせるとですね、その 言っている言葉、その人が語っている言葉がですね、実際の行いの中に表されていない、むしろ逆のことを行っている、そういう存在だとですね。まあ、ここにもやはりですね、まあ、命の言葉であるキリスト、それに対してですね、言葉と行いのちぐはぐな反キリストというですね、まあ、そういう存在についてヨハネは、手紙の中で書いているんですね。新約聖書ですね、まあ、この中でもヨハネというのは、まあ、ある意味、まあ、特別な存在、イエス様のすぐそばで生活してですね、イエス様と本当にぴったりとですね、寄り添うように3年数ヶ月を過ごしてですね、イエス様の本当に一番身近にいた特別な存在でした。ヨハネはですね、この一章の一節に、ヨハネ自身がですね、そして私たちが聞いたもの、そして、まあ、耳で聞くだけではなくて目で見たもの、そしてですね、ただ見るだけではなくて、遠くから見るだけではなくて、よく見て手で触ったものについてあなたたちに紹介しますという書き方をしているんですね。ヨハネは命の言葉をですね、聞いただけではなくて命の言葉を見たんですね。そしてしかもその命の言葉をよく見て手で触れたんですね。つまりヨハネはですね、個人的にこの命の言葉のことをよく知っているとですね、身近によく知っているということをですね、ここで言っているわけなんですね。で、一つ使徒行伝にですね、まあ、面白いエピソードが書かれているんですけども、お開きにならなくても結構ですけども、使徒行伝の19章にですね、エペソという町で起こった出来事のことがですね、エピソードが書かれているんですね。で、この町でですね、まあ、パウロがですね、神様に用いられていろいろな不思議なですね、奇跡の技を、まあ、行った、目覚ましい奇跡を行ったんですね、エペソの町で。で、まあ、そこからパウロはですね、エペソの町から他の町に旅してですね、いなくなってしまったんですけども、パウロがいなくなった後もですね、エペソの町でパウロが身につけていた手ぬぐいや前掛けを持ってって病人のところに当てるとですね、病気が癒されたり悪霊が追い出されたりしたんですね。まあ、そういう不思議なことがですね、書かれているんですね。まあ、そんな前掛けやですね、手ぬぐいがあったらいいなと思いますけれども、まあ、そういう不思議なことが書いてあるんです。で、実はその当時ですね、各地を巡り歩いているユダヤ人の、まあ、お金をもらってですね、お祈りをしてあげるような祈祷師のような人たちがいたと書いてあるんですね。で、ユダヤ人のですね、まあ、特に祭司長スケワというものの7人の息子たちが、まあ、人々からお金を取って祈祷師のような仕事をしている人たちが、まあ、そこの町にいてですね、で、彼らがですね、試しにですね、主イエスの名を唱えて、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるというふうに悪霊につかれた人に対して悪霊を追い払おうとして試しに言ってみたんですね。するとですね、悪霊につかれた人がこの祈祷師に対して、イエスのことはよく知っている、パウロのこともよく知っている、しかし一体お前たちは何者だと言ってですね、その祈祷師に、たちに飛びかかってひどい目に遭わせてですね、彼らは服を剥ぎ取られて裸になって逃げていったっていうですね、まあ、そういうお話が使徒行伝の19章に載ってるんですね。悪霊がですね、イエス様のことは知っているし、パウロのこともよく知っているけども、一体お前は何者だ、お前のことは知らないと言ったんですね。まあ、こういう話を使徒行伝の中に書かれていることを、まあ、読むとですね、まあ、ヨハネがこの手紙の中の一番最初の部分でですね、人々に書き送る一番最初の言葉にですね、私はこの命の言葉をのことをよく知っているんです、個人的によく知っています、この命の言葉をただ聞いただけではありません、ただ遠くから見ていただけでもありません、この命の言葉なるお方のことをよく見て手で触れたことがある、個人的によく知っている、交わっていたですね、今でも交わっている、よく知っているお方ですというふうに、まあ、ヨハネがですね、紹介していることの大切さというものがよくわかるのではないかと思うんですね。 まあ、私たちもですね、知っているという、まあ、レベルにもいろいろやっぱりあると思います。まあ、今の、聞いたことがあるっていうレベルのですね、知っているというレベルもあれば、会ったことがあるですね、実際にその場に一緒にいて、姿を見たことがあるという、そういうレベルの知り方もあるでしょうし、それからですね、本当に声を交わして、実際にですね、交わってですね、会話を交わしてですね、一緒にこう親しくですね、したことがあるという知り方もあるんですね。まあ、それによってどの程度その人のことをよく知っているかというのが、まあ、分かるわけですね。まあ、皆さんの、まあ、大半の方は私のことをですね、まあ、聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれないですけども、ライフとかに写真が時々載ってたりして見たこともある方もいらっしゃるかもしれません。まあ、今日はですね、なんと私の声を聞くことができたわけですね、直接直にですね。で、私の姿もこうやって大体数メートルの距離でですね、見ることができたので、今までよりは私のことをですね、少し、深く知ることができたんじゃないかと思います。で、お話が終わって私がそう玄関に立ってますので、そうするとですね、皆さん握手をすることができるわけですね。ぜひ握手しに来ていただきたいと思うんですけど、そうすると、まあ、私の顔をよく見てですね、顔のシワやですね、シミまでよく見ながらですね、握手を交わすことによって手で触れることもできるわけですね。まあ、それによって私のことをですね、さらに一段とよく知っていただくことが、まあ、できるわけなんですね。まあ、知るというにもですね、そういうふうにいろいろなレベルがあるわけですけれども、ヨハネはですね、命の言葉ですね、命の言葉であるイエス・キリストというお方について、ただ噂を聞いただけではない、ただ遠目で見ていただけではないですね、よく見て、近くでよく見て、そして手に触れてですね、個人的に親しく交わったお方だということをですね、まず一番最初に、まあ、紹介しているんですね。永遠の命をヨハネは見て、そしてそれを私たちに明しし伝えますというふうに書いているわけです。3節にですね、すなわち私たちが見たもの、聞いたものをあなたたちにも告げ知らせる、そしてそれはですね、あなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりに預かるようになるため、私たちの交わりとは父並びに御子イエス・キリストとの交わりのことであるというふうに書いているんですね。ヨハネはですね、この手紙を書いたの、ヨハネはですね、聖書の言葉を書いてですね、ヨハネが導いたクリスチャンの人たちにですね、伝えようとしたことは一体何か。ヨハネの福音書も全部そうです。手紙もそうです。それから黙示録もそうだと思います。ですね、ヨハネは何のためにその親しく交わったイエス・キリストのことを伝えるのかというと、実はそれを読む私たちもヨハネと同じようにその方と交わる。その方と個人的に交わりを持つことができるようになるためなのだという目的がそこに書かれているんですね。この交わりはですね、とても大切な交わりなんですね。この交わりはですね、単に私たちと命の言葉との交わりであるだけではなくて、ここにも書かれていましたように、御父と御子イエス・キリストとの交わりですね。そしてこの交わりを私たちが持つということは、イエス・キリストがこの世にですね、人間として来られた、救い主として生涯を送られたことの目的の一つでもあるからなんですね。お開きにならなくても結構ですが、ヨハネによる福音書ですね、このヨハネがその福音書の17章にですね、イエス・キリストが十字架におかかりになる少し前にですね、本当に直前に弟子たちと一緒に過ごしているときにですね、祈られたですね、最後の長いですね、神様に対して祈られた願い、祈りがですね、そこに書かれています。そしてその祈りの中心は何だったかというと、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください、彼も私たちのうちにいるようにしてください。父なる神様と御子イエス・キリストとが一つであるようにですね、私たちが一つと ならせてくださいっていうですね、まあ、そういうお祈りをですね、十字架の直前にイエス様はなさってるわけですね。神様はですね、私たちのことを本当に一人一人をですね、いつも心にかけておられてですね、私たちのことを本当に心から大切に思っておられて、私たちに語りかけてこられる。そしてその神様は私たちに語りかけておられ、私たちにメッセージをですね、語りかけておられる。その言葉はですね、イエス・キリストという姿をとって私たちのところにですね、やってこられた。そしてイエス・キリストという命の言葉をもって父なる神様が語る、その言葉を私たちが聞き、その姿を見、そしてイエス・キリストと交わることによって、私たちは父なる神様と親しく交わることができるんだとですね。そしてそのことが私たちにとって、実は一番神様が望んでおられる、神様は私たちと親しく交わりたいと思っておられるお方ですね。そのことをヨハネはですね、この手紙を通して、そして福音書を通して、そして黙示録を通して私たちにですね、伝えてくれているのだと思います。使徒行伝のですね、4章に一つの出来事が書かれていました。これはですね、ペテロと、そしてこのヨハネですね、ペテロとヨハネが、エルサレムの神殿でですね、毎日のように神殿に出かけていって、そして人々を教えていたことが書かれているんですね、ペンテコステの後ですね。そして彼らのメッセージの中心は何だったかというと、それは、使徒行伝の4章というのはまだですね、十字架からそんなに時間が経ってない頃ですよね。本当にまだ数週間しか経ってない頃だと思いますけど、彼らの神殿で語っていたメッセージの中心は何だったかというと、ほんの数週間前にで、ほんの数週間前に十字架におかかりになってですね、亡くなられたあのイエスというお方が実は3日目に復活されて、そしてその復活されたイエス・キリストとですね、私たちは会ったんですよですね。そして復活されたイエス・キリストですね、たくさんの人たちが会ったんですよですね。イエス・キリストは十字架で確かに死んだけれども、その死んだお方ではあるけれども、3日目によみがえられて、そして今もですね、天にお帰りになって生きておられるんですよと。そのイエス・キリストの復活がそのお話の中心だったわけですよ、弟子たちの。そのお話を毎日彼らはですね、神殿に行って大勢の人たちにしてたんですね。これはその神殿を管理していた、特にですね、サドカイ派の人たちにとってはですね、非常に厄介なことだったんですね。彼らは復活を信じていませんでしたから。聖書を見るとですね、福音書を見ると、サドカイ派の人とパリサイ派の人がですね、その復活のことで論争しているようなところも書かれているんですね。パリサイ派の人は復活を信じてましたけど、サドカイ派の人は復活を信じてませんでしたから。特に神殿を管理していたサドカイ派の人たちにとってはですね、神殿で毎日復活した復活した、しかもですね、彼らが実は十字架にかけて殺したようなものでしたから、イエス様はですね、その人がしかも復活したという話を毎日大勢の人にされているのは非常に都合が悪かったわけですね。それで彼らはですね、何とかしなければいけないと思っていたその時にですね、その矢先に彼らはですね、美しの門というエルサレムの神殿のある場所で、生まれた時からずっと足が不自由な人と出会ったんですね、ペテロとヨハネは。そしてそこでですね、ペテロはですね、その生まれた時から一度も歩くことができなかった人をですね、その足を癒すという、そういう奇跡が行われるわけです。でみんなその人がそこにずっとですね座って人々から施しを受けていることはみんな知っていたわけですね。ずっと毎日そこに座っていたわけですから。ところがその人がですね、いきなりですね、歩くことができるようになった。歩くことができるだけじゃなくて、本当に飛び跳ねるようにしてですね、ペテロとヨハネの周りをですね、歩いて飛び跳ねながらですね、神様を賛美しながらですね、キリストの名によって、イエスキリストの名によって私は癒されたと言って、ペテロとヨハネと一緒に神殿の中にいたわけですね。ついにですね、神殿を管理していたサドカイ派の人たちもですね、 もうこれ以上は放置できなくなって彼らを捕らえて、まあ、夕方でしたけれども捕らえて一晩ですね、まあ、獄に入れていたんですね。そして翌日ですね、まあ、彼らが、まあ、裁くためにですね、彼らを裁くために彼らを連れてくるわけですよね。まあ、そのことが、まあ、使徒行伝の4章にですね、まあ、書かれているわけです。そしてですね、神殿を管理していた人たちはですね、ペテロとヨハネ、まあ、それからその癒された人にですね、今後一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはいけないと言って命じるだけではなく脅したと書いてあるんですね。脅したですね。そんなことをしたらただじゃおかないぞですね。そういうふうなことを言い渡したということが書かれているわけです。それに対して、まあ、答えたペテロの言葉がですね、この修法の瞑想の言葉の中に印刷していただいた言葉でございます。使徒行伝の4章の19節から20節の言葉ですよね。神に従わないで、あなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。ペテロはですね、答えた。これに対してそこにいたですね、彼らを裁いた人たちは何も言い返すことができなかったですね。まあ、聖書読んでてもですね、本当にスカッとするですね場所なんですよ、読んでてね。まあ、パウロのですね、パウロじゃない、ペテロのですね、この、まあ、勇気のある言葉っていうのは本当に私たち読んでてですね、よく言ったですね思うようなですね、そういう言葉なのではないかと思います。でも実はこの言葉を語ったペテロはですね、ほんの数週間前にですね逃げ出したんですよね、ゲッセマネの園でね、イエス様を見捨てて。でしかもですね、本当に自分が捕まって、ひどい目に遭うんじゃないかと思って、人目につかないように本当に震えながら隠れていたですね。しかもこっそりイエス様の姿を見に行ったんだけども、あんな人は知らないって言ってですね、3回も誓ってしまったですね、裏切ってしまった。ほんの数週間前にはそういう状態だったあのペテロなんですよね。このペテロはですよですね、本当にそんなに時間も経っていないのに、あんなに臆病者だったペテロがなぜこのように大胆な言葉を語ることができたのだろうか、ね。まあ、それにはですね、理由はもう一つしかないんですね。それはここにも書いてあるように、彼の人生を決定的に変えるようなことを見たんですね。そして聞いたんですね。そしてその彼の人生を決定的に変えるような体験によって彼はですね、以前の彼とは全く違う人間に変えられていたですね。そして彼らはですね、ペテロもヨハネも、そしてその他の人たちも弟子たちもですね、彼らが見たこと聞いたことですね、彼らが復活したイエス・キリストに会ったこと、復活したイエス・キリストと言葉を交わしたこと、復活したイエス・キリストの声を聞いたこと、姿を見たこと、交わったこと、共に過ごしたことですね。そのことを人々に話さないではいられない。そしてこのペテロによって美しの門で歩くことができなかったその足をですね、癒してもらった、その生まれつき足が不自由だった人も自分の身に起こったことをですね、語らないではいられないですね。私が本当に自分で体験したことだから、そのことを黙っていることができませんですね。どんなに脅されてもですね、私はこのことを語らないではいることができませんというふうに、まあ、彼らは答えたわけなんですね。人に従うのか、神に従うのか。私たちにはですね、神ではなく人を恐れ人に従うように働きかけるさまざまな圧力がかかります。特に パウロやペテロやですね、ヨハネの時代よりも、ヨハネが黙示録の中で警告していたこの世の終わりの時代には、彼らの時代よりもさらにそのようなプレッシャーや圧力がですね、大きくキリストに従う人たちに襲いかかることがですね、聖書の中には書かれているわけですね。私たちアドベンチスト教会がですね、黙示録の中でも本当に大切にしている黙示録の14章ですね、3人の天使の言葉、この3人の天使の言葉の中心的な、このメッセージの中心的なポイントは一体何かというと、7節に書かれているですね、神を恐れその栄光を称えなさいですね。神の裁きの時は来たからである、天と地と水と海と海の源を創造した方を礼拝しなさいですね。神を恐れなさいですね。神様に栄光をお返しなさい、ね、人に従うのではなく神様に従いなさい、人を恐れるのではなく神を恐れなさい。これがですね、この三人の天使の使命の一番真ん中にあるポイントだと私たちは理解しているわけです。私たちの周りのすべての人が人間の権威に従ってしまうように思われるようなときに、私たちはですね、どうすれば毅然としてペテロと同じようにですね、毅然とした態度で人に従うのではなく、人を恐れるのではなく、神に、私は神に従います、私は神を恐れますですね、そのような生き方を貫くことができるのでしょうか。ヨハネがですね、この第一の手紙の一番最初に書いてあることっていうのは、ヨハネがそのことに対して私たちに書き残してくれたメッセージなのではないかと思うんですね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉ですね。この命が現れたので、この永遠の命を私たちは見て、その証しをしかつあなた方に告げ知らせる。この永遠の命は父と共にいましたが、今や私たちのうちに現れた。すなわち私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせます。それはあなた方も、つまり私たちも、これを読んでいる私たちも、私たちですね、ヨハネと同じような交わりに預かるようになるため。私たちの交わりとは、父並び御子イエス・キリストとの交わりのことであるですね、書いてあるんですね。私たちにとって一番大切なのはですね、人を恐れるのではなく神を恐れる、人に従うのではなく神に従う、クリスチャンとして生きるために私たちに一番必要なのは、私たちがですね、命の言葉であるお方のお姿をですね、しっかりと自分の目で見ることなんですね。そしてその声をですね、しっかりと自分の耳で聞くことですね。そしてですね、よく見て手で触れるようにですね、親しく交わることですね。そしてそのことのために、ヨハネもペテロもパウロもですね、この聖書の言葉を私たちに書き残してくれているんですね。終わりの時代に私たちがですね、人に従うのではなく神に従うですね、そのような生き方をするためには、私たちに必要なのは、一生懸命霊的な筋肉を鍛えることでもなければ、勇気を振り絞ることでもないんですね。ただただ私たちがイエス・キリストとの親しい交わりを持つこと、それが私たちを守ってくれる唯一の秘訣だということを、ヨハネの書いた言葉を読んで私たちは知ることができます。どんなに聖書についての知識を持っていたとしても、イエスとの親しい交わりを持っていなければ、それは何の役にも立たないからです。そして私たちにとって心強いのはですね、私たちが自分一人ではなかなかこのようなですね、イエス・キリストとの交わりをですね、いつも持ち続けていくことはなかなかですね、人間は弱いですから難しいんですよね。私たちが自分一人ではですね、この私たちに 押し迫ってくるさまざまなプレッシャーですね。人に従いなさい、私に従いなさいという、そういうですね、神に敵対するものからの圧力にですね、屈しないでいることはなかなか一人では難しいんですけれども、私たちにはですね、素晴らしい仲間が与えられているんですね。その仲間との交わり、それがこの教会の交わりです。この教会の交わり、その中にですね、キリストと父なる神様との交わりと同じような心を一つにする交わりが与えられるようにというのがイエス・キリストのですね、最後の大切な祈りでした。そしてそのような交わりが私たちとキリストとの親しい交わりをですね、助けてくれると書かれているんですね。黙示録の一番最初の聖書の言葉を読んでですね、終わりたいと思います。イエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためにキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証し、すなわち自分の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。確かに時が迫っています。私たちが今一番しなければならないことは、神を恐れる生き方を私たちに与えてくれるんですね。父なる神、そして御子イエス・キリストとの命の言葉を通しての親しい交わりだと思います。皆様の毎日の歩みがそのような神様との親しい交わりのうちに過ごされますように心からお祈りしております。